先週に引き続きまして、社会制度上弱い立場の人がいかにして影響力を発揮していくのかについてお話しします。先週は召使いがいかにして主人に影響力を及ぼすのかというお話でした。今週は信仰を持った妻がいかにして夫の心を神様に向けさせることができるのかについて学びます。一言で言えば、それは先週同様ですけれども、自分の満足を求めずに良いことをして苦しむということなんです。で、これはあたかも柔道の柔よく剛を制すというものに似ています。召使いや妻だって立場の強い主人や夫の心を動かすことができると聖書は教えます。しかし、その方法は私たち人間の知恵とは真逆のものであることが分かります。それは召使いが横暴で無慈悲な主人に従うことであり、信者の妻が信仰のない夫に服従するということなのです。イソップ童話に北風と太陽という話があります。何度も聞かれたことと思います。旅人の上着を脱がせるという勝負をこの2者はするんですけれども、北風は力いっぱい冷たい風を吹きつけましたけれども、旅人はその度に服をこう押さえて、しまって脱がせることができなかった。しかし次に太陽が旅人にさんさんと照りつけると、旅人は暑さに耐えきれずに自分からさっさと上着を脱いでしまった。こうして太陽が勝利したということなのです。私たち弱いものは弱さで強いものに対抗することができます。力で攻めるのではなく、無言の行い、純真な生活、柔和さ、内面的な人柄、魅力で時間はかかるんですけれども、相手の心を捉えていくことができる。自分の満足は求めずに強いものに服従すると、愛と恵みによって相手の心が変えられていくのを体験することになります。もし私たちが強い人たちに傷つけられて頭がきて、この野郎と思ったとします。普通どうするでしょうか。当然ながらこうやり返そうと思ってしまうものです。しかし、人を傷つける人っていうのは、私も傷つける人なんですけれども、周りからの愛情を必要としている、そういう人です。満たされていないから周りの人と軋轢を生んでしまう、そういう人です。ですから、私たちがもしやり返さずに逆に愛情で応答することができるのであれば、イエス様からいただいた愛を、恵みをその人に伝えることができるのです。そして、それを相手も望んでいる。私たちは自分の満足を求めずに良いことをして苦しむ、そういう働きが与えられているのです。今日の本文の3章9節にはこのようにあります。悪をもって悪に、侮辱をもって侮辱に報いてはなりません。かえって祝福を祈りなさい。祝福を受け継ぐためにあなた方は召されたのです。これが恵みと愛による支配、 です。本日は第一ペテロ3章から夫婦関係について学ぶんですけれども、この本文に入る前にまずその結婚というのはどういうものなのか、旧約聖書からまず学んでいきたいと思います。創世記の2章18節、主なる神はこのようにおっしゃいました。人が一人でいるのはよくない、彼に会う助けるものを作ろう。結婚というのは人間が勝手に考え出した制度ではないことが分かります。天地を作られた神様ご自身が結婚を制定された。最初は男の人一人しかいなかったのに、わざわざ女の人を作り出して生み出して、それで結婚させたというのです。そしてここからさらに分かることは、結婚生活が祝福されたものとなるには、人間の考え方ではなくて神様の考え方に従わなければならないということです。私たちが勝手に結婚という制度を作ったわけではなくて、神様が設計者でいらっしゃるからです。人が一人で行くのは良くない、彼に会う助けるものを作ろう。この御言葉から読み取れる神様の考えというのは、結婚は相手の利益のためにしよう、相手を助けるためにしようということなのです。現代の結婚観とは正反対の考え方ではないかと思います。18世紀終わりの方の啓蒙思想の時から始まって、結婚というのは自己実現のためとか、自分を生かすためとか、欲しいものを手に入れるために結婚する、そういう常識がじわじわとこう湧き上がって、今はそれが普通のことになってしまっているように思います。これに対して神様の考えというのは、結婚はもらうんでなくて自分を犠牲にするためなんだ、自分を殺して相手を生かそうとするために結婚するんだ、というふうに教えていらっしゃいます。私を含めて、みんなそうかもしれませんけれども、人間というのはとても愚かなもので、完璧な人は一人もいないのです。みんなが罪人で、それぞれが実は深刻な欠陥を内に秘めて生活をしています。ですからそんな男女がひとたび結婚すると、実は大変なことになります。私自身もそうだったんですけど、結婚する前はいいところばっかり見せてかっこつけていられたのに、いざ一緒になると自分のボロがどんどん見えてくるということなのです。互いが互いに自らの深刻な欠陥をこう嫌というほど相手に見せつけることになる。でそれが何年も続くということになります。本人はそれぞれ家にいた頃であれば、ある程度勝手気ままに振る舞うことができたと思います。父、母、兄弟、親戚、祖父母、自分の欠点を指摘されても、ふーんなんて言って逃げることができました。結婚して独立するという逃げ道が備えられているからです。しかしひとたび結婚してしまうと、もう逃げ場がない。夫婦は嫌でも自分と相手の欠点に正面から向き合わなければならない。嘘をつくとか、計算高いとか、人の悪口を言うとか、すぐ怒るとか、自分だけでなくて相手もいろいろあるんだなというふうに気づかされることになります。結婚生活は男女が愛し合うという素晴らしい面もありながら、他方でこのような苦しい面もある。 で、なぜそういう苦しい面があるのかというと、それが神様の御心だからです。どういうことかというと、男女が互いに忍耐し合って、助け合って、お互いの欠点短所を乗り越えるように取り組むというのが結婚の一つの目的だからです。神様は結婚という制度を作るときに、人格成熟のための学校としてこの制度を用いようと決められたということがわかります。人格成熟、相手の欠点を乗り越えるための矯正する制度、学校として結婚を作った。ですから結婚イコール自分を犠牲にして相手を助けることで、これは普通なかなかできるものではありません。いわば自立したような人、結婚する必要がない人がわざわざ結婚して相手を助ける、相手のために犠牲を払うというのが結婚の本来の道筋です。ではどうすればそんな御言葉通りに自分を犠牲にすることができるのか。それは自動車がガソリンスタンド、給油所でガソリンを継ぎ足すようなことをしながらでないとできないものです。つまり相手以外の人から、相手以外の方からエネルギーと愛情を受け取ることができて、初めて相手のために犠牲を払うことができるようになっています。じゃあ相手以外の方ってどんな人か、世の中の知恵では、じゃあ男は銀座のママに甘えたらいいのかというと、そんなことを神様はもちろんおっしゃってなくて、実は私たちの目には見えないけれども、地上をはるかに超越した天国というところで、私たちのことを大切にして愛情を注いでくださっている方の助けを得ることが大事だと聖書は語っています。その天国には、私たちのために命を投げ捨てて滅びの淵から救い上げてくださる働きを完璧に成し遂げてくださったイエス・キリストがいらっしゃる。その愛の塊のような方の助けを得ることによって、初めて神様のデザインに即した結婚生活が送れるようになっている。そういう深いものがこの目に見える結婚制度の根っこには隠れているのだということを気づかされます。この救い主キリストとの関係づくりに励む中で、私たちはガス欠に陥ることがなく、なんとか相手を支えるという生活を歩み切ることができるものです。次に創世記2章の24節には次のように書いてあります。こういうわけで男は父母を離れて女と結ばれ、二人は一体となる。こういうわけで男は父母を離れて女と結ばれ、二人は一体となる。父母を離れてというふうにある通り、結婚の関係は親子関係に優先する、親子関係に縛られる前に結婚関係が二人を縛るということです。子供はいつまでも親に甘え続けてはいけないのだ。親はいつまでも子を振り回し続けてはいけないのだということがわかります。そして家族親戚はこの夫婦を尊重しなければならない。二人が決めたことをかき乱してはいけないということがわかります。二人は一体となるとも書かれています。男女が性によって一つの体になるということを指しています。また人格的にも二人の人間が一つの人格になる という神秘をも指しています。互いが助け合って一致することになるからです。人間が味わうことのできる最も深い一致、それは結婚において実現するのです。私たちの体験できる最も深い人間同士の一致というのは、二人がお互いをこう支え合う中で実現する、結婚の中で実現するのです。とても祝福された制度になっています。神様はこんなふうに結婚をデザインされたんですけれども、創世記3章でなんとアダムと妻は神に背いてしまいます。言いつけを破り、神から逃走してしまう、逃亡してしまうということになりました。ガソリンスタンド、給油所を失ってしまったわけです。で、このことが世界に、そして全宇宙に破壊的な悪影響を及ぼしました。加えて神は女に呪いをかけました。一つは出産の時の陣痛の苦しみ、もう一つは妻は夫に支配されるという苦しみでした。この呪いによって対等な夫婦関係というものは見事に崩れてしまいました。夫による妻の支配という呪いが今でも全世界の結婚に埋め込まれたままになっています。つまり結婚は男性よりも女性により多くの負担を強いるという事実に私たちは気づかなければなりません。で、どうして女性だけが呪われたのか。で、事の発端は創世記3章にある通りですけれども、蛇に象徴される悪霊サタンの誘惑があったときに、題してもて2章にある通り、アダムは騙されませんでしたが、女は騙されて罪を犯してしまったからです。アダムは嘘に気づいていたんですけども、蛇の誘惑に騙されてしまって、その禁断の実を食べてしまったのが妻だったからです。神は悪霊サタンに騙されにくい方に、夫の方に主導権を握らせることで夫婦を立て上げようとされたことが分かります。以上が本日の聖書箇所の背景となっています。で、ここで第一ペテロ3章、ペテロの手紙第1の3章を見てまいります。一節にはこのように書いてあります。同じように妻たちよ、自分の夫に従いなさい。召使いが横暴で無慈悲な主人に従うように、妻たちも夫に従いなさいと勧めがあります。たとえ不当な苦しみを受けることがあっても、従いなさいと勧めがここにあります。もし弁が立つ女性がおとなしい男性と結婚した場合、ちょっと注意が必要です。押しの強い女性が草食男子と結婚した場合も注意が必要です。もし妻が夫を口で任し、大事な決め事でこう押し切ってしまうということがあると、不幸がやってくるからです。弁舌爽やかな女性が勢い余って外で夫の悪口を言い続けたりすると、不幸がやってくるからです。夫は立場を失い、家庭でも居場所を失い、別の女性に活路を見出すということになりかねないからです。地上を生きている限り、神の呪いによってより多くの負担が女性に課せられてしまっています。しかしそれは片方が神のもとに帰っていくとき解放されます。3章1節の後半にはこのようにあります。夫が御言葉を信じない人であっても、妻の無言の行いによって信仰に導かれるようになるためです。夫が御言葉を信じない人であっても、妻の無言の行いによって信仰に導かれるようになるため。 多くの方はイエス様を信じていらっしゃるかもしれませんけれども、信じない方にとって、イエス様信じない方にとって大事なことは、相手が自分に愛情と恵みを持ってきてくれることです。愛情と恵み、これを簡単に言うんであれば、夫婦関係で言うと、本当は自分が悪いのに相手が許してくれる、本当は自分が相手に迷惑をかけているのにかえって慰め励ましてくれる、そういう愛情と恵みをみんな求めています。特にイエス様を信じていない人はそういう恵みを相手からもらえると嬉しいわけです。損得感情によらない、損得計算によらない関係を結んでくれることを期待しています。なぜならば、それをしてくれる神様との関係が切れたまま、断絶されたままであるからです。本当は神様が愛と恵みをくださるのに、その方との関係回復が進んでいないから、人に恵みと愛情を期待してしまうからなのです。だから、ですからイエス様の信仰に生きる人たちは、イエス様のその御臨在を味わうことができます。そういう女性が夫に愛情と恵みを分かち合うときに、夫の心は癒され、イエス様に親しみを覚えるようになります。で、そのことを受けて3章2節以降このように記しています。神を恐れるあなた方の純真な生活を見るからです。あなた方の装いは編んだ髪や金の飾り、あるいは派手な衣服といった外面的なものであってはなりません。むしろそれは柔和でしとやかな気立てという朽ちないもので飾られた内面的な人柄であるべきです。このような装いこそ神の御前で誠に価値があるのです。お化粧をして髪を染めてマニキュアを塗ってということは誰でもできます。しかし内面的な魅力で着飾る、柔和でしとやかな気立てという朽ちないもので飾るというのは、お金では実現することができません。相手に愛情と恵みを持ってくる、それはイエス様からまず愛情と恵みをもらった女性でしかできないのです。これが聖なる婦人の装いというものです。メッキのように剥げてしまう装い、飾りではなくて、イエス様の愛情と恵みを妻が夫に差し出すことができれば、それは夫の心にしみる深い愛情、価値あることとなるに違いありません。先週は召使いが無慈悲な主人に従うということを学びました。で、今週は妻が無言の行い純真な生活、柔和さ、内面的な人柄によって夫に服従するということを学びました。話はここにとどまることなく、もっと広い範囲に広がっていきます。召使いと妻だけの話ではないのです。私たちみんなが自分の満足を求めず、良いことをして苦しむことができるのかが問われています。どうすればそんな非常識な行動に出ることができるのかというと、先ほど申し上げた通り、それは聖霊に満たされることであって、イエス様の十字架の愛情をまず自分たちが受け取ることに他なりません。聖書の御言葉を読んで反芻して、この約束の言葉を握って、感情が伴わなかったとしても愛する行動に移る、そういう生活を心がける中で、ますますイエス様からの力が注がれて、このような非常識な愛の行動を取ることができるようになっていきます。 私自身はそんな偉そうなことは言えなくて、頭では理解できているように思うんですけれども、全然心が伴わない、行動が結びつかないということが大きな課題になっています。しかし失敗しては再び挑戦するということを繰り返しています。イエス様を信じた人が自然に、そんな立ち振る舞いができるのかというと、そんなに簡単なことではないのです。右の方を打たれたら、さらに左の方も差し出す。イエス様を信じただけではすぐはできるようになりません。現代人はさらにわがままを極めているように思います。素敵な家に住み、おいしいものを食べ、飲みたい時には飲みたいものが出てくる、行きたい時に行きたいところに行く、そういう習慣が身についています。近くにはコンビニもあれば自動販売機もあるからです。駅前のスーパー、デパートでいろんなものを買うことができます。そしてインターネットで注文すれば、地球の裏側にあるようなものでも5日か1週間も待てば手元に届く、そういう社会になってきています。クリスチャンといえども、そのような自分を甘やかす現代に生きている人間です。多くの人は自分の満足は求めずに、良いことをして苦しむなんていうことは考えていません。無言の行い、純真な生活を営んで、柔和さや内面的な人柄を身につけるということがとても難しい時代になってきています。それは本来であれば、そういう素敵な品性を身につけるというのは、本来であればクリスチャンの本当の価値、進化であるはずなのに、教会に通う多くの者は忍耐を十分に積み上げることができずに、そのような品性を身につけ損ねているというのが現状ではないかと思います。その結果、教会の伝道がなかなか進まないという結果を生んでいます。派手に着飾ることはできても、内面の美しさで自分を装うことがなかなか難しい。それは誰でも知っていることですけれども、ですから神様の御前でとても価値のあることなんですけれども、なかなか無慈悲な主人、信じない夫に従おうというふうにはなかなかできないものです。忍耐を好まないので、内面的な成熟が遅れてしまっている、それが現代の私たちではないかと思います。しかし、そういう人柄を持っているということが、外部の方々からするととても貴重で価値のあることなのです。そうなのに、私たち教会に通っていると、そのことがなかなか見えてこなくて、自分たちは頑張っているつもりなんだけれども、どうして教会に人が来ないんだろうとかっていうふうに思っちゃうことが多くあります。鍵はガソリンスタンドに立ち寄るようにイエス様の愛情を受け取ること。困難な時に、ただ困難をこう耐え忍ぶだけではなくて、どれだけイエス様に助けの叫びの祈りをしたかということが、そういうプロセスが重要になります。仮にイエス様はすぐ助けてくださらなくても、どれだけ神様に私たちが頼って困難を乗り越えることができたのか、それが大切です。そして御言葉を握って祈り続ける、神様に期待し続ける、それが肝心です。もし私たちがイエス様に頼って、なんとか急場をしのいで、それで神様の品性を少しでも身につけることができたのであれば、その素晴らしい品性が世界を動かし、教会の伝道を推し進めることになります。1キロ先まで同行してくれと言われたら、2キロ先まで同行して差し上げる、そういう品性が世界を変えていくのです。できなかったとしても、チャレンジし続けることが 寛容です。敵を愛し自分を迫害する者のために祈る、単純でかつ難しいことですけれども、十字架のイエス様の十字架の見苦しみをもって諦めずに取り組むところに、私たちの価値が高まることになります。主イエスは私たちのために十字架で血を流して、その最悪の刑罰、最も苦しい刑罰を耐え忍んで命を投げ捨ててくださいました。私たち人間は他人から奪うことで頭がいっぱいですけれども、イエス・キリストはいかに自分を他人に差し出すかということで頭がいっぱいでした。私たちもこの方に習って、他人に自らを差し出すこと、自らを与えることを改めて心がけていきたいと思います。横暴で無慈悲な職場の上司や、イエス様を知らない結婚相手に自分を与えることを心がけていきたいと思います。その愛と恵みが強い立場の方々を動かし、世界を変えていく、それが神様の教えてくださっている私たちの生きる道筋です。何でも思い通りになる、そういう現代にあってこそ、良いことをして苦しむチャレンジが価値を持つのです。時代錯誤に見えるこの心がけが、恵みと愛の支配力として現れ、この暗闇の世界を動かし、教会をの伝道を、宣教を推し進めることになります。祈ります。天の父なる神様、あなたの御名を賛美いたします。未成熟な私たちをそれでもつなぎ止め、見放さずに育み育ててくださっていることを感謝いたします。無慈悲な主人に従え、夫に服従せよ、私たちの感覚からは非常識な教えに見えますけれども、しかしその御言葉の奥に、弱いものが強いものを動かすという偉大な働きが隠されていることを気づかされました。神様、どうぞもうひとたび私たちを捉えてくださり、そのような愛と恵みに満ちた行いを続けていくことができるように支え強めてください。弱い私たちを用いて世界の強いものを動かしてください。そのためにまず私たちにイエス様の愛情と恵みを私たちの心の内に満ち溢れさせてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。